5。24時間の出来事を漏れなく書いて漏れなく読むには少なくも24時間かかるだろう。いくら写生文を湖水する我が輩でもこれは到底猫の企て及ぶべからざる芸当と自白せざるを得ない。したがっていかに我が輩の主人が二六時中精細なる描写に値する起源起降を浪するにもかかわらず、逐一これを読者に放置するの能力と根気のないのは、甚だ遺憾である。遺憾ではあるが、やむを得ない。休養は猫といえども必要である。鈴木くんと明廷くんの帰った後は、木枯らしの肌と吹き止んで、しんしんと降る雪の夜のごとく、静かになった。主人は例のごとく、書斎へ引きこもる。子供は六畳の前、枕を並べて寝る。一軒半の襖を隔てて、南向きの部屋には、細君が数え年三つになる、年子さんと添え字して横になる。花曇りに暮れを急いだ日は、とく落ちて、表を通る駒桁の音さえ、手に取るように茶の間へ響く。隣町の下宿で、民敵を吹くのが耐えたり続いたりして、眠い時底に折々鈍い刺激を与える。外は、大方おぼろであろう。晩餐に、はんぺんの出汁で、アワビ貝を殻にした腹では、どうしても休養が必要である。ほのかに受けたまわれば、世間には、猫の恋と過小する徘徊趣味の現象があって、春先は町内の同族どもの夢やすからぬまで浮かれ歩く世もあるとか言うが、我が輩はまだかかる心的変化に双方したことはない。そもそも恋は宇宙的の活力である。神は在天の神ジュピターより、霜は土中になく、ミミズオケラに至るまで、この道にかけて浮き身をやつすのが万物の習いであるから、我が輩どもがおぼろうれしと物騒な風流気を出すのも無理のない話である。解雇すれば、かくいう我が輩もニケコに思い焦がれたこともある。三角主義の長本、金田くんの令状、安倍川の富子さえ、寒月くんに連暴したという噂である。それだから、千金の春章を、心も空に満天下の、目猫お猫が狂い回るのを、煩悩の迷いのと、軽蔑する念は毛頭ないのであるが、いかんせん誘われても、そんな心が出ないから仕方がない。我が輩、目下の状態は、ただ休養を欲するのみである。こう眠くては、恋もできん。のそのそと、子供の布団の裾へ回って、心地よく眠る。ふと目を開いてみると、主人はいつの間にか書斎から寝室へ来て、細君の隣に伸べてある布団の中に、いつの間にか潜り込んでいる。主人の癖として、寝るときは必ず横文字の古本を書斎から携えてくる。しかし、横になってこの本を2ページと続けて読んだことはない。あるときは持ってきて枕元へ置いたなり、まるで手を触れぬことさえある。一行も読まぬくらいなら、わざわざ下げてくる必要もなさそうなものだが、そこが主人の主人たるところで、いくら細君が笑っても、よせと言っても、決して承知しない。毎夜読まない本を、ご苦労千番にも寝室まで運んでくる。ある時は、 欲張って三四冊も抱えてくる。先だって重は毎晩ウェブスターの大辞典さえ抱えてきたくらいである。思うにこれは主人の病気で、贅沢な人が流分堂になる松風の音を聞かないと寝つかれないごとく、主人も書物を枕元に置かないと眠れないのであろう。してみると、主人にとっては書物は読むものではない。眠りを誘う機械である。活版の睡眠剤である。今夜も何かあるだろうと覗いてみると、赤い薄い本が主人の口ひげの先に使えるくらいな位置に半分開かれて転がっている。主人の左の手の親指が本の間に挟まったままであるところから押すと、既得にも今夜は五六行読んだものらしい。赤い本と並んで、例のごとくニッケルのたもと時計が春に似合わぬ寒き色を放っている。細君は血のみごを一尺ばかり先へ放り出して、口を開いていびきをかいて枕を外している。およそ人間において何が見苦しいと言って、口を開けて寝るほどの不定裁はあるまいと思う。猫などは生涯こんな恥をかいたことがない。元来、口は音を出すため、鼻は空気をとどんするための道具である。もっとも、北の方へ行くと、人間が武将になって、なるべく口を開くまいと倹約をする結果、鼻で言語を言うような、ズーズーもあるが、鼻を閉塞して口ばかりで呼吸のようを便じているのは、ズーズーよりも、みともないと思う。第一、天井からネズミの糞でも落ちたとき、危険である。子供の方はと見ると、これも親に劣らぬ体たらくで寝そべっている。姉のトンコは、姉の権利はこんなものだと言わぬばかりに、うんと右の手を伸ばして、妹の耳の上へ乗せている。妹のスンコは、その復讐に、姉の腹の上に片足を上げて、ふんぞり返っている。双方とも、寝た時の姿勢より90度は、確かに回転している。しかも、この不自然なる姿勢を維持しつつ、両人とも不平も言わず、おとなしく熟睡している。さすがに春の灯火は格別である。天真爛漫ながら、武風流極まるこの光景のうちに、両野を惜しめとばかり、よかしげに輝いて見える。もう何時だろうと、部屋の中を見回すと、シリンは浸透してただ聞こえるものは、柱時計と細君のいびきと、遠方で下女の歯ぎしりをする音のみである。この下女は、人から歯ぎしりをすると言われると、いつでもこれを否定する女である。私は生まれてから今日に至るまで、歯ぎしりをした覚えはございませんと、強情を張って、決して直しましょうとも、お気の毒でございますとも言わず、ただそんな覚えはございませんと主張する。なるほど、寝ていてする芸だから、覚えはないに違いない。しかし事実は、覚えがなくても存在することがあるから困る。世の中には悪いことをしておりながら、自分はどこまでも善人だと考えているものがある。これは自分が罪がないと自信しているのだから、無邪気で結構ではあるが、人の困る事実は、いかに無邪気でも滅却するわけにはいかん。こういう紳士淑女は、この下女の系統に属するのだと思う。世はだいぶ老けたようだ。 台所の雨戸にトントンと二辺ばかり軽く当たったものがある。はてな、今頃人の来るはずがない。大方、例のネズミだろう。ネズミなら、取らんことに決めているから、勝手に暴れるがよろしい。またトントンと当たる。どうもネズミらしくない。ネズミとしても、大変用心深いネズミである。主人のうちのネズミは、主人の出る学校の生徒のごとく、日中でも夜中でも、乱暴狼藉の練習に余念なく、便然なる主人の夢を強破するのを天職のごとく心得ている連中だから、格のごとく遠慮するわけがない。今のは確かにネズミではない。先立てなどは主人の寝室までに侵入して、たかからぬ主人の鼻の頭を噛んで外貨をそうして引き上げたくらいのネズミにしてはあまり臆病すぎる。決してネズミではない。今度はギーッと雨戸を下から上へ持ち上げる音がする。同時に腰障子をできるだけ緩やかに溝に沿って滑らせる。いよいよネズミではない。人間だ。この深夜に人間が案内も来わず戸締まりを外してご高来になるとすれば、明帝先生や鈴木くんでないに決まっている。ご高名だけはかねて受けたまわっている泥棒因子ではないかしら。いよいよ因子とすれば、早く尊顔を拝したいものだ。因子は今や勝手の上に大いなる泥足を上げて二足ばかり進んだ模様である。見やしめと思う頃、あげ板につまずいてか、がたりと夜に響くような音を立てた。我が輩の背中の毛が靴化けで逆に擦られたような心持ちがする。しばらくは足音もしない。細君を見ると、まだ口を開いて太平の空気を夢中にとどんしている。主人は赤い本に親指を挟まれた夢でも見ているのだろう。やがて台所で待ちをする音が聞こえる。因子でも我が輩ほど夜陰に目は効かぬと見える。勝手が悪くて定めし不都合だろう。この時、我が輩はうずくまりながら考えた。因子は勝手から茶の間の方面へ向けて出現するのであろうか。または左へ折れ玄関を通過して書斎へと抜けるであろうか。足音は襖の音とともに縁側へ出た。因子はいよいよ書斎へ入った。それぎり音も沙汰もない。我が輩はこの間に早く主人夫婦を起こしてやりたいものだとようやく気がついたが、さて、どうしたら起きるやら、一向要領を得ん考えのみが頭の中に水車の勢いで回転するのみで何らの分別も出ない。布団の裾を加えて振ってみたらと思って、二三度やってみたが、少しも効用がない。冷たい鼻を頬にすりつけたらと思って、主人の顔の先へ持って行ったら、主人は眠ったまま手をうんと伸ばして、我が輩の鼻面を嫌というほど突き飛ばした。鼻は猫にとっても急所である。痛むことおびただしい。今度は仕方がないから、にゃーにゃーと二辺ばかり泣いて起こそうとしたが、どういうものか、この時ばかりは喉に物がつかえて思うような声が出ない。やっとの思いでしぶりながら低いやつを少々出すと驚いた。肝心の主人は冷める景色もないのに、 突然因子の足音がしだした。みちりみちりと縁側を伝って近づいてくる。いよいよ来たな。こうなってはもうダメだと諦めて、襖と柳氷の間に、しばしの間、身を忍ばせて、動静を伺う。因子の足音は、寝室の障子の前へ来て、ぴたりと止む。我が輩は、息を凝らして、この次は何をするだろうと、一生懸命になる。後で考えたが、ネズミを取るときは、こんな気分になればわけはないのだ。魂が両方の目から飛び出しそうな勢いである。因子のおかげで二度とない悟りを開いたのは、実にありがたい。たちまち障子の三の三つ目が、雨に濡れたように真ん中だけ色が変わる。それを透かして薄くれないなものが、だんだん濃く映ったと思うと、髪はいつか破れて、赤い舌がペロリと見えた。舌はしばしの間に暗い中に消える。入れ替わって、なんだか恐ろしく光るものが一つ、破れた穴の向こう側に現れる。疑いもなく、因子の目である。妙なことには、その目が、部屋の中にある何者をも見ないで、ただ柳氷の後ろに隠れていた我が輩のみを見つめているように感じられた。一分にも足らぬまではあったが、こう睨まれては寿命が縮まると思ったくらいである。もう我慢できんから氷の影から飛び出そうと決心したとき、寝室の障子がスーッと開いて、待ちかねた因子がついに眼前に現れた。我が輩は、呪術の順序として、富士の珍客なる泥棒因子その人を、この際諸君にご紹介するの栄誉を有するわけであるが、その前、ちょっと秘権を開陳してご考慮を煩わしたいことがある。古代の神は全知全能と崇められている。ことに、八祖教の神は20世紀の今日までもこの全知全能の面をかぶっている。しかし、俗人の勘ごる全知全能は、時によると無知無能とも解釈ができる。こういうのは明らかにパラドックスである。しかるにこのパラドックスを同破した者は、天地開闢以来我が輩のみであろうと考えると、自分ながらまんざらな猫でもないという虚栄心も出るから、ぜひともここにその理由を申し上げて、猫も馬鹿にできないということを高慢なる人間諸君の脳裏に叩き込みたいと考える。天地万有は神が作ったそうな。してみれば人間も神のご制作であろう。現に聖書とかいうものにはその通りと明記してあるそうだ。さて、この人間について人間自身が数千年来の観察を積んで、大いに幻妙不思議があると同時に、ますます神の全知全能を承認するように傾いた事実がある。それは他でもない。人間もかようにうじゃうじゃいるが、同じ顔をしている者は世界中に一人もいない。顔の道具は無論決まっている。大きさも大概は似たり寄ったりである。還元すれば、彼らは皆同じ材料から作り上げられている。同じ材料でできているにもかかわらず、一人も同じ結果に出来上がっておらん。よくまあ、あれだけの簡単な材料で、かくまで異様な顔を思いついたものだと思うと、製造家の技量に感服せざるを得ない。 よほど独創的な想像力がないと、こんな変化はできんのである。一代の画工が勢力を消耗して変化を求めた顔でも、十二三種以外にできることができんのをもって押せば、人間の製造を一手に受け負った神の手庭は格別なものだと驚嘆せざるを得ない。到底人間社会において目撃し得ざる体の技量であるから、これを全能的技量といっても差し支えないだろう。人間はこの点において大いに神に恐れ入っているようである。なるほど、人間の観察点から言えば、最もな恐れ入り方である。しかし、猫の立場から言うと、同一の事実がかえって神の無能力を証明しているとも解釈ができる。もし全然無能でなくとも、人間以上の能力は決してないものであると断定ができるだろうと思う。神が人間の数だけ、それだけ多くの顔を製造したというが、当初から胸中に生産があって、顔ほどの変化を示したものか、または、猫も杓子も同じ顔に作ろうと思ってやりかけてみたが、到底うまくいかなくて、できるのもできるのも作り損ねて、この乱雑な状態に陥ったものか、わからんではないか。彼ら顔面の構造は、神の成功の記念と見られると同時に、失敗の痕跡とも判ぜられるではないか。全能とも言えようが、無能と評したって差し支えはない。彼ら人間の目は、平面の上に二つ並んでいるので、左右を一時に見ることができんから、事物の半面だけしか、視線内に入らんのは気の毒な次第である。立場を変えてみれば、このくらい単純な事実は、彼らの社会に日夜間断なく起こりつつあるのだが、本人のぼせ上がって神に飲まれているから悟りようがない。制作の上に変化を表すのが困難であるならば、その上に、鉄塔鉄尾の模倣を示すのも同様に困難である。ラファエルに寸分たがわぬ聖母の像を二枚かけと注文するのは、全然似通らぬマドンナを総服見せろと迫ると同じく、ラファエルにとっては迷惑であろう。いな、同じものを二枚かく方が、かえって困難かもしれぬ。弘法大師に向かって昨日書いた通りの筆法で空海と願いますという方がまるで書体を変えて注文されるよりも苦しいかもわからん。人間の持ちうる国語は全然模倣主義で練習するものである。彼ら人間が母から、乳母から、他人から実用上の言語を習うときにはただ聞いた通りを繰り返すより他に、妄想の野心はないのである。できるだけの能力で人真似をするのである。かように人真似から成立する国語が、10年、20年と経つうち、発音に自然と変化を生じてくるのは、彼らに完全なる模倣の能力がないということを証明している。純粋の模倣は、格のごとく至難なものである。従って、神が彼ら人間を区別のできぬよう、しっかり焼き印のおかめのごとく作り得たならば、ますます神の全能を表明しうるもので、同時に今日のごとく、勝手次第な顔を天日にさらして、目まぐるしきまでに変化を生ぜせしめたのは、かえってその無能力を推知しうるの愚ともなりうるのである。 我が輩は何の必要があってこんな議論をしたか忘れてしまった。元を忘却するのは人間にさえありがちのことであるから、猫には当然のことさと多めに見てもらいたい。とにかく我が輩は寝室の障子を開けて敷居の上にぬっと現れた泥棒因子を別件したとき、以上の感想が自然と胸中に湧き入れたのである。なぜ湧いた？なぜという質問が出れば、今一応考え直してみなければならん。そのわけは、こうである。我が輩の眼前に、悠然と現れた因子の顔を見ると、その顔が、普段神の政策についてその出来栄えをあるいは無能の結果ではあるまいかと疑っていたのに、それを一時に打ち消すに足るほどな特徴を有していたからである。特徴とは他でもない。彼の眉目が我が親愛なる講談師。水島寛月くんに瓜二つであるという事実である。我が輩は無論泥棒に多くの知気は持たぬが、その行為の乱暴なところから普段想像して密かに胸中に描いていた顔はないでもない。小鼻の左右に展開した一線同化くらいの目をつけたいがぐり頭に決まっていると、自分で勝手に決めたのであるが、見ると考えるとは天地の相違。想像は決してたくましくするものではない。この因子は、性のすらりとした色の浅黒い一の字眉の粋で立派な泥棒である。年は26、27歳でもあろう。それすら寛月くんの写生である。神もこんな似た顔を二個製造しうる手際があるとすれば、決して無能をもって目するわけにはいかぬ。いや、実際のことを言うと、寛月くん自身が気が変になって深夜に飛び出してきたのではあるまいかと、はっと思ったくらいよく似ている。ただ、鼻の下に薄黒く髭の芽生えが植え付けてないので、さては別人だと気がついた。寛月くんは苦み走った講談師で、活動小切手と名帝から称せられたる金田富子城を優に吸収するに足るほどな念入りの制作物である。しかし、この因子も人相から観察すると、その婦人に対する引力上の作用において、決して寛月くんに一歩も譲らない。もし金田の霊場が寛月くんの目つきや口先に迷ったのなら、同等の熱度を持ってこの泥棒くんにも惚れ込まなくては義理が悪い。義理はとにかく論理に合わない。ああいう才気のある何でも早わかりのするたちだから、このくらいのことは人から聞かんでもきっとわかるであろう。してみると、寛月くんの代わりにこの泥棒を差し出しても、必ず満身の愛を捧げて、寝室調和の実をあげられるに相違ない。万一、寛月くんが名帝などの説法に動かされて、この千個の良縁が破れるとしても、この因子が健在であるうちは大丈夫である。我が輩は未来の事件の発展をここまで予想して富子城のためにやっと安心した。この泥棒くんが天地の間に存在するのは富子城の生活を幸福ならしむる一大要件である。因子は小脇に何か抱えている。見ると、 さっき主人が書斎へ放り込んだフルベッドである。当山の反転に、お何度の博多の帯を尻の上に結んで、生白いすねは膝から下、剥き出しのまま、今や片足を上げて、畳の上へ入れる。さっきから赤い本に指を噛まれた夢を見ていた主人は、この時、寝返りをどうと打ちながら、か月だ、と大きな声を出す。因子は、ケットを落として、出した足を急に引き込ます。障子の影に細長い向こう爪が二本立ったまま、かすかに動くのが見える。主人は、むにゃむにゃと言いながら、例の赤本を突き飛ばして、黒い腕を自然闇のようにボリボリ書く。その後は静まり返って、枕を外したなり寝てしまう。寒月だと言ったのは、全く我知らずの寝言と見える。因子はしばらく縁側に立ったまま、室内の動静を伺っていたが、主人夫婦の熟睡しているのを見すまして、また片足を畳の上に入れる。今度は寒月だという声も聞こえん。やがて残る片足も踏み込む。一睡の春灯で豊かに照らされていた六畳の間は、因子の影に鋭く二分せられて、柳氷の辺から我が輩の頭の上を越えて、壁の半ばが真っ黒になる。振り向いてみると、因子の顔の影がちょうど壁の高さの三分の二のところに漠然と動いている。講談師も影だけ見ると、八つ頭の化け物のごとく、まことに妙な格好である。因子は細君の寝顔を上から覗き込んでみたが、何のためかニヤニヤと笑った。笑い方までが寒月君の模写であるには、我が輩も驚いた。細君の枕元には、四寸角の一尺五六寸ばかりの釘付けにした箱が大事そうに置いてある。これは、肥前の国は唐津の住人、多々良三平君が先日帰省したとき、お土産に持ってきた山の芋である。山の芋を枕元へ飾って寝るのは、あまり例のない話ではあるが、この細君は煮物に使う三本を洋ダンスへ入れるくらい場所の適不適という観念に乏しい女であるから、細君にとれば山の芋はおるか、たくあんが寝室にあっても平気かもしれん。しかし、神ならぬ因子はそんな女と知ろうはずがない。かくまで丁重に肌身に近く置いてある以上は、大切な品物であろうと鑑定するのも無理はない。因子はちょっと山の芋の箱を上げてみたが、その重さが因子の予期と合して、だいぶ寝方がかかりそうなので、すこぶる満足の程である。いよいよ山の芋を盗むなと思ったら、しかもこの講談師にして山の芋を盗むなと思ったら、急におかしくなった。しかし、めったに声を立てると危険であるから、じっとこらえている。やがて因子は山の芋の箱をうやうやしくフルベッドにくるみ始めた。何かからげるものはないかと、あたりを見回す。と、幸い、主人が寝るときに解き捨てた、ちりめんのへこびがある。因子は、山の芋の箱をこの帯でしっかりくくって、苦もなく背中へしょう。あまり女がすく体裁ではない。それから、子供のちゃんちゃんを二枚、 主人のメリアスの桃引きの中へ押し込むと、股のあたりが丸く膨れて、青大将がカエルを飲んだような。あるいは、青大将の臨月という方が、よく形容しうるかもしれん。とにかく変な格好になった。嘘だと思うなら、試しにやってみるがよろしい。因子はメリアスをぐるぐる首玉へ巻きつけた。その次はどうするかと思うと、主人の紬の上着を大風呂敷のように広げて、これに細君の帯と主人の羽織と襦袢と、その他あらゆる臓物をきれいに畳んでくるみこ。その熟練と器用なやり口にも、ちょっと感心した。それから細君の帯揚げと仕置きとを継ぎ合わせて、この包みをくくって片手に下げる。まだ頂戴するものはないかなと、あたりを見回していたが、主人の頭の先に朝日の袋があるのを見つけて、ちょっとたもとへ投げ込む。また、その袋の中から一本出して、ランプにかざして火をつける。うまそうに深く吸って吐き出した煙が、乳色のホヤをめぐって、まだ消えぬ間に、因子の足音は縁側を次第に遠のいて聞こえなくなった。主人夫婦は、依然として熟睡している。人間も、存外、迂闊なものである。我が輩は、また暫時の休養を要する。のべつに喋っていては、体が続かない。ぐっと寝込んで、目が覚めたときは、弥生の空がほがらかに晴れ渡って、勝手口に主人夫婦が、巡査と対談をしているときであった。それでは、ここから入って、寝室の方へ回ったんですな。あなた方は、睡眠中で一向気がつかなかったのですな。主人は、少し決まりが悪そうである。それで、盗難にかかったのは、何時頃ですか、と、巡査は無理なことを聞く。時間がわかるくらいなら、何も盗まれる必要はないのである。それに気がつかぬ主人夫婦は、しきりにこの質問に対して相談をしている。何時頃かな。そうですね、と細君は考える。考えればわかると思っているらしい。あなたは夕べ何時にお休みになったんですか？俺の寝たのはお前より後だ。ええ、私の伏せったのはあなたより前です。目が覚めたのは何時だったかな？七時半でしたろう。すると、盗賊の入ったのは何時頃になるかな？何でも夜中でしょう。夜中はわかりきっているが、何時頃かというんだ。確かなところはよく考えてみないとわかりませんわ、と、細君はまだ考えるつもりでいい。巡査はただ形式的に聞いたのであるから、いつ入ったところは一向通用を感じないのである。嘘でも何でもいい加減なことを答えてくれればよいと思っているのに。主人夫婦が要領を得ない問答をしているもんだから、少々散れたくなったと見えて。それじゃ、盗難の時刻は不明なんですな、と言うと、主人は例のごとき調子で、まあ、そうですな、と答える。巡査は笑いもせずに、じゃあね、明治38年何月何日、戸締まりをして寝たところが、盗賊が どこそこの雨戸を外して、どこそこに忍び込んで品物を何点盗んでいったから、右、国訴に及び候なりという書面をお出しなさい。届けではない。告訴です。なあてはない方がいい。品物はいちいち書くんですか？ええ。羽織何点、代価いくらというふうに、表にして出すんです。いや、入ってみたって仕方がない。取られた後なんだから、と平気なことを言って帰っていく。主人は筆すずりを座敷の真ん中へ持ち出して、細君を前に呼びつけて、これから盗難告訴を書くから、取られたものをいちいち言え、さあ言え、と、あたかも喧嘩でもするような口調で言う。あら、嫌だ。さあ言えだなんて、そんな憲兵族で誰が言うもんですか、と、細帯を巻きつけたまま、どっかと腰を据える。その風はなんだ。宿場女郎の出来損ないみたようだ。なぜ帯を締めて出てこん。これで悪ければ買ってください。宿場女郎でも何でも取られりゃ仕方がないじゃありませんか。帯まで取っていったのか。ひどいやつだ。それじゃ、帯から書きつけてやろう。帯はどんな帯だ？どんな帯って、そんなに何本もあるもんですか？黒ジュースとちりめんの腹合わせの帯です。黒ジュースとちりめんの腹合わせの帯一筋。あたいはいくらくらいだ？6円くらいでしょう。生意気に高い帯を締めてるな。今度から1円50銭くらいのにしておけ。そんな帯があるものですか。それだからあなたは不人情だと言うんです。女房などはどんな汚い風をしていても自分さえ良けりゃ構わないんでしょう。まあいいや。それからなんだ。糸織の羽織です。あれは河野のおばさんの形見にもらったんで、同じ糸織でも今の糸織とは太刀が違います。そんな講釈は聞かんでもいい。値段はいくらだ？15円。15円の羽織を着るなんて身分不相当だ。いいじゃありませんか。あなたに買っていただきゃしまいし。その次は何だ？黒足袋が一足。お前のか。あなたんでさあね。代価が27銭。それから？山の芋が一箱。山の芋まで持って行ったのか。煮て食うつもりか。とろろ汁にするつもりか。
どうするつもりか知りません。泥棒のところへ行って聞いていらっしゃい。
いくらするか。
山の芋の値段までは知りません。
そんなら、12円50銭くらいにしておこう。
バカバカしいじゃありませんか。いくら唐津から掘ってきたって、山の芋が12円50銭してたまるもんですか。
しかし、お前は知らんと言うじゃないか。
知りませんわ。知りませんが、12円50銭なんて法外ですもの。
知らんけれども12円50銭は法外だとはなんだ。まるで論理に合わん。それだから貴様は、おたんちんパレオロガスだと言うんだ。
なんですって？
おたんちんパレオロガスだよ。
なんです？その、おたんちんパレオロガスっていうのは。
なんでもいい。それからあとは。俺の着物は
一向出てこんじゃないか。あとは何でもようござんす。おたんちんパレオロガスの意味を聞かしてちょうだ。
意味も何もあるもんか。
教えてくだすってもいいじゃありませんか。あなたはよっぽど私を馬鹿にしていらっしゃるのね。きっと人が英語を知らないと思って悪口をおっしゃったんだよ。
愚なことを言わんで早く後を言うがいい。早く告訴をせんと品物が帰らんぞ。
どうせ今から告訴をしたって間に合いやしません。それよりか、おたんちんパレオロガスを教えてちょうだい。
うるさい女だな。意味も何もないというに。
そんなら、品物の方も後はありません。
玩具だな。それでは勝手にするがいい。俺はもう盗難告訴を書いてやらんから。
私も品数を教えてあげません。告訴はあなたがご自分でなさるんですから、私は書いていただかないでも困りません。
それじゃよそう、と、主人は例のごとくふいと立って書斎へ入る。細君は茶の間へ引き下がって針箱の前へ座る。二人とも十分ばかりは何もせずに黙って障子をにらめつけている。
ところへ威勢よく玄関を開けて山の芋の寄贈者、たたら三平君が上がってくる。たたら三平君は元この家の書生であったが、今では法科大学を卒業して、ある会社の鉱山部に雇われている。
これも実業家の芽生えで、鈴木藤十郎君の後進生である。三平君は以前の関係から、時々旧先生の僧侶を訪問して、日曜などには一日遊んで帰るくらい、この家族とは、遠慮のない間柄である。奥さん、よか天気でござります、と、唐津なまりか何かで細君の前にズボンのまま縦膝をつく。
おや、たたらさん。
先生はどこぞ出なすったか。
いいえ、書斎にいます。
奥さん。先生のごと勉強しなさると、毒ですわい。たまの日曜だもの、あなた。
私に言ってもダメだから、あなたが先生にそうおっしゃい。
そればってんが、と言いかけた三平君は、座敷中を見回して、今日はお嬢さんも見えんな、と、半分細君に聞いているやいなや、次の間からトンコとスンコが駆け出してくる。
たたらさん、今日はお寿司を持ってきて、と。
姉のトンコは先日の約束を覚えていて、三平君の顔を見るやいなや催促する。たたら君は頭をかきながら、よう覚えているの。この次はきっと持ってきます。今日は忘れた、と白状する。
やだ、
と姉が言うと、妹もすぐ真似をして、
やだ、
とつける。細君はようやくご機嫌が治って、少々笑顔になる。寿司は持ってこんが、山の芋はあげたろ？お嬢さん、食べなさったか。
山の芋って何？と姉が聞くと、
妹が今度もまた真似をして、
山の芋って何？
と三平君に尋ねる。まだ食いなさらんか。早くお母さんに煮てをもらい。
唐津の山の芋は東京のとは違ってうまかと、三平君が国自慢をすると、西君はようやく気がついて、たたらさん、先だってはご親切にたくさんありがとう。
どうです、食べてみなすったか。おれんように箱をあつらえて固く詰めてきたから、長いままでありましたろう。
ところが、せっかく下すった山の芋を、ゆうべ泥棒に取られてしまって。
息子が？バカなやつですな。そげん山の芋の好きな男がおりますか、と、三平君、大いに感心している。
お母様、ゆうべ泥棒が入ったの？と、姉が尋ねる。
ええ、と、西君は軽く答える。
泥棒が入って、そうして、泥棒が入って、どんな顔して入ったの？
と、今度は妹が聞く。この疑問には、西君も何と答えてよいかわからんので、
怖い顔をして入りました、
と、返事をして、たたら君の方を見る。
怖い顔って、たたらさん見たような顔なの？
と、姉が気の毒そうにもなく押し返して聞く。
なんですね、そんな失礼なことを。
ははは、私の顔はそんなに怖いですか。困ったな、と頭をかく。たたら君の頭の後部には直径一寸ばかりのハゲがある。一ヶ月前から出来出して医者に見てもらったが、まだ容易に治りそうもない。このハゲを第一番に見つけたのは姉のトンコである。
あら、たたらさんの頭はお母様のように光ってよ。
黙っていらっしゃいというのに。
お母様、ゆうべの泥棒の頭も光ってて？
と、これは妹の質問である。西君とたたら君とは思わず吹き出したが、あまり煩わしくて話も何もできぬので、
さあさあ、お前さんたちは少しお庭へ出てお遊びなさい。今にお母様がいいお菓子をあげるから。
と、西君はようやく子供を追いやって、
たたらさんの頭はどうしたの？
と、真面目に聞いてみる。虫が食いました。なかなか治りません。奥さんもあんなさるか。
やだわ、虫が食うなんて。
そりゃ、曲げて釣るところは女だから少しはハゲました。ハゲはみんなバクテリアですばい。
私のはバクテリアじゃありません。
そりゃ奥さんいじっぱりたい。
なんでもバクテリアじゃありません。しかし、英語でハゲのことを何とか言うでしょ？
ハゲはボールドとか言います。
いいえ、それじゃないの。もっと長い名があるでしょう。
先生に聞いたらすぐわかりましょう。
先生はどうしても教えてくださらないからあなたに聞くんです。
私はボールドより知りませんが、長かって土源ですか。
オタンチンパレオロガスと言うんです。オタンチンというのがハゲという字で、パレオロガスが頭なんでしょう？
そうかもしれませんたい。今に先生の書斎へ行って、ウェブスターを引いて調べてあげましょう。しかし、先生もよほど変わっていなさいますな。この天気のいいのに、 うちにじっとして。奥さん、あれじゃ異病は治りませんな。ちと上野へでも花見に出かけなさるごと進めなさい。
あなたが連れ出してください。先生は女の言うことは決して聞かない人ですから。
この頃でもジャムを舐めなさるか。
ええ、相変わらずです。
先だって先生こぼしていなさいました。どうも、才が俺のジャムの舐め方が激しいと言って困るが、俺はそんなに舐めるつもりはない。何か感情違いだろうと言いなさるから。そりゃお嬢さんや奥さんが一緒に舐めなさるに違いない。
嫌なたたらさんだ。なんだってそんなことを言うんです。
しかし、奥さんだって舐めそうな顔をしていなさるばい。
顔でそんなことがどうしてわかります？
わからんばってんが。それじゃ、奥さん少しも舐めなさらんか。
そりゃ、少しは舐めます。舐めたっていいじゃありませんか。うちのものだもん。
あははは。そうだろうと思った。しかし、ほんのこと、泥棒はとんだ災難でしたな。山の芋ばかり持って行ったのですか。
山の芋ばかりなら困りゃしませんが、普段着をみんな取って行きました。
早速困りますか。また借金をしなければならんですか。この猫が犬ならよかったに。惜しいことをしたな。奥さん、犬の太かやつをぜひ一丁飼いなさい。猫はダメですばい。飯を食うばかりで。
ちっとはネズミでも取りますか。一匹も取ったことはありません。本当に。横着がずうずうしい猫ですよ。
いや、そりゃどうもこうもならん。そうそう捨てなさい。私がもらっていって煮て食おうかしら。
あら、たたらさんは猫を食べるの？
食いました。猫は羽毛をござります。
ずいぶん豪傑ね。
過当な書生のうちには、猫を食うような野蛮人があるよしは、かねて伝聞したが、我が輩が平成健康を片付けのをする、たたらくんその人も、またこの同類ならんとは、今が今まで夢にも知らなかった。言わんや、道くんはすでに書生ではない。卒業の日は朝日にもかかわらず、堂々たる一個の法学士で、六井物産会社の役員であるのだから、我が輩の驚愕もまた一通りではない。人を見たら泥棒と思えという格言は、寛月第二世の行為によってすでに証拠立てられたが、人を見たら猫食いと思えとは、我が輩もたたら君のおかげによって、初めて監督した真理である。世に住めばことを知る。ことを知るは嬉しいが、日に日に危険が多くて、日に日に油断がならなくなる。狡猾になるのも、卑劣になるのも、表裏二枚合わせの護身服をつけるのも、皆ことを知るの結果であって、ことを知るのは、年を取るの罪である。老人にろくなものがいないのは、この理だな。我が輩なども、あるいは今のうちに、たたらくんの鍋の中で玉ねぎと共に、成仏する方が得策かもしれんと考えて、隅の方に小さくなっていると、最前細君と喧嘩をして、一旦書斎へ引き上げた主人は、たたらくんの声を聞きつけて、のそのそ、茶の間へ出てくる。